ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。さて、大きい動物の研究をしているチーと、
小さい動物の研究をしているハチです。
この番組では、研究者として、ひよこ教員として、はたまた普通のアラサー女として、日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、今回は、大学教員の役職について話してみたいと思います。
大学教員において、まあ、有名な役職は、教授、准教授、講師、助教を、博士研究員、はい、いわゆるポスドクってやつですね。うん、で今回のエピソードでは、これらの違いがある程度理解してもらえたり、もう少し、まあ、解像度を上げて雇用形態みたいなところと具体的にどんな仕事なのかっていう部分も説明していけたらいいなと思っております。
はい。
はい。
で、まずですね、大学で働いている教員、職員の中には、非常勤職員と常勤職員がいます。で非常勤は、まあ、雇われ方の形式としてはパートとかアルバイトみたいな感じで、もう時給で雇われていたりします。研究費で雇われていて、パートタイムジョブみたいな感じで研究もしている人もいますし、多分大学生でよく会う人としては、非常勤講師と言ってて、その大学でずっと働いているわけじゃないんだけど、その授業のコマだけ持っていて、大学から雇われていて、授業を持ってる人なんかもいたりします。
うんうん、
そういう人はさ、研究室に所属できなかったりするよね、非常勤の先生は。
ああ、そっか。確かにそうかも。あんまし、でも私今まで非常勤の先生に会ったことなくて。
ほ
んと？うん。
多分集中講義とかで来る先生とか多分結構非常勤かも、
大学。肩書きチェックするとそうなったりするよね。
うんうん。
あんましチェックしたことなかった。はい、で、次に常勤、
うん、
常勤の方に行きますと、まあ、これ皆さん馴染み深いと思うんですけど、うんうん、教授、准教授、講師、助教。
助教授っていう言葉が昔あったと思うんですけど、うん、それは今もう完全にいなくなっていて、
うん、
2007年の学校教育法改正で助教授を廃止されて、
あります。はい。
で、うん、正直なところ、まあ大学院生時代もこの辺あんまりよく分かってなかったし、実際にさ、職員になった後も、各役職の違いってすごい曖昧だなと、いうのは正直なところあって、なぜなら、大学によっても、まあ、同じ大学の同じ役職の先生と話しても、やってる仕事って結構バラバラで。
うん、てか、あとさ、お互いの契約の内容とか知らないし、
ね。うんうん、そうだね。なんか役職イコール仕事内容決まってるじゃなかったりするから。
うん、で、しかもさ、役職にプラスで何々長とかさ、うんうん、研究課長、
うんうん、
学部長とか。そういうのとか。
あったりするもんね。
役員とかやってたりとかして、よくは難しいよね、
うん。難しい。ただ、まあ、一応ざっくりは何してるかっていうのがあるので、ちょっとそれを順番に紹介しようと思います。う
ん、はい。まず、教授から、研究、授業、研究室運営、もちろん学生指導を含む研究室運営、うん、大学の運営に主に携わったり、あと雑用、すごい多いと思います。うん、なんかやっぱ雑用っていうかまあ、そうだよね。雑用、運営に関することはね、うん、書類仕事とかも多いと思いますね、うん。あと入試の運営なんかもやはり教授が担います。
はい。
で、次、准教授。教授とまあほぼ変わらないんですが、うん、ここの差ってあんまり給料も変わらないっていうしね。
う
んうん。そうだね。大学運営でやらなきゃいけない責任が、まあ教授よりちょっとまあ少ない。そう。
なんとかの委員があった時に、
うん、
まあ、委員長に教授だけはなれるけど、うん、准教授だとなれないから、
なれないから、まあ、なれなくて良いから、ね、なれなくて良いので、
仕事がね、
うん、ちょっと負担は少ないよね。だけど、まあね、まあ、あんまりそれ以外の研究とか、学生指導とかは、まあ、
うん、授業もね、
一緒だし、割とデューティーは重いかなって思っています。うん、で、そこからまた、まあ、そこ、なんだろう、准教授と助教の合間って結構変わるよね。
うん、
ということで助教なんですが、助教は、ま、一人で研究室を運営できるという、まあ、独立助教っていうのは、ま、日本ではすっごく少ないんですけど、独立できないからこそ、ま、准教授と教授についてるからデューティーがすごく少なくて、
うんうん、
で、ま、学務でできることも少ないんで、ま、研究できる 間がすごく多いっていうのが特徴
です。そうですね。なんか、授業も持つコマ数は多分、教授さんたちよりは少ない人が多いはずだし。
だけど、まあ、教員数少ない大学はね。
そうだね。入試のね、業務とかも多分携わるけど、そこまでじゃなかったり。
うんうん。あと、ポスドクから始まって、助教になって、准教授になって、教授に昇格していくというキャリアが、まあ一般的ですね。うん、で、まあ助教と准教授の合間に、講師の段階を、まあ、経験する人たちも
います、
ね。
で、講師の仕事内容も本当にすごい難しくって、説明がなんか私できないんですけど、うん、まあ授業も持ってる人もいるし、研究室運営してる、ちゃんと運営している人もいるし、あと入試業務とかももちろんやってるし、大学にも関わっていて、じゃあ、どう違うのって言われるとすごい困っちゃうぐらい、わかんないです。
なんかよくわかんないよね。
うん。
なんか、まあでも、
そうですね。ただ、なんか一個だけ、クリアにあるかなと思ったのは、基本給は役職が上がれば上がっていくかなと思います。助教から講師になったら、講師から准教授になったら、上がってはいきます。ただし、同じ助教だとしても、その人の経歴に応じて、研究の、まあ、成績だったり、授業の経験だったりによって、同じ助教だとしても、給料はこう変わっていたり、同じ大学の年齢もあるね、確かに。
年齢は結構大きい。
確かに。確かに。
勤続年数とか。
確かに。勤続年数もあるね。徐々に上がっていく。
まあ、難しいですね、説明は。
そうですね。
自分たちもなんか
正
直、
そう。
私正直無頓着すぎてお金のこと。なんかその、給料も少ないことは分かってんだけど、なんかまあ、いっかって感じだし、なんかその、上がるんだ。でも、准教授になったらめっちゃ上がるけど、どうせ准教授から教授って、1000円とかしか上がらないとか思ってる。
どうなんだろうね。いや、
マジで上がんないらしい。
いや、上がん、
そこ。1000円だったっけな。なんか1万円って言ってる先生いたんだけど。
ちなみにですね、
5000円。
国公立の大学の給料自体はもうインターネットにすべて載っていまして、リストがあるので、興味がある人はちゃんと見れば、どれくらいかわかると思いますが、まあ見ない方がいいかもしれないよね。
そうだよ、見ない方がいい。まあまあ、でも、まあいいや、はい。で、また、雇用形態ってものも様々でして、まあ大きくは3つに分けられます。
はい。
最終在職権。
うん。
テニュア。
そう、いわゆるテニュア。うん、
で、テニュアトラック、その、最終在職権を得るための、まあ、役職っていうか、テニュアトラック、うん、雇用形態か、
うん。
で、まあ、あともう一つが、任期付き雇用。
そうですね。で、テニュアトラックの人は、例えば、じゃあ、入ってから3年後とか5年後に、テニュアトラックの審査があって、その審査を通ると、テニュアになれる。
うん、
なんで、テニュアトラック
って
言います。それがでも3つで、その、どれなのかっていうのはさ、結構覚えておくのは大事だよね。あの先生は、人気付きだからいなくなるよとか、そういうの、ね、そういうワードは。
人気付きでもさ、結局、なんか、プロジェクトとかでさ、
うん、
人気付きだったとしても、その後そのまま採用されるパターンもゼロじゃない
よね。うん、ゼロじゃないけど、
少ない
か。わかんないね。
わかんないよね、
うん。
だから、その人と一緒に研究したいと思って、その人のラボ行きたいと思って、見なくなる可能性あるし。
ある。
そもそも雇われてる可能性あるからね。
ある。全然。ちょっとね。
聞
けんのかな聞けんのわかんないけど。
でもまあ聞いたら、いいと思う。なんか、教員たちも説明責任があるからさ、学生さんたち
に。確かに。先生ずっといますかって。
テニアトラックとか人気付きっていう人たちは、特任助教とか、特任准教授とか、
うんうん、
名前、特定講師とか、
うん、
なんかそういう感じで名前つくこと多くて。
確かに。特任ってね、なんか凄そうだけどね。
響きはね。
凄くないんだよね。
ただ単にテニアトラックのだけとか。
テニアトラックでもさ、特任ってついてる。あ、そうなんだ。
そうなんだよね。
なんか人気があるって意味かと思ってた、特任って。まあ、人気あるって感じか。
うん、人気ある。一応人気付きだからね。
へぇー。なるほどね。
ね、
あとは、なんか、一応助教から順番にこう昇格していくよって話はしたんですけど、就職するときの契約上を、昇格があるタイプとないタイプが実はあって。
なんかね、もう細かく書いてあるよね、募集の要項にね。
うんうん、
だからきちんと確認して、これは大丈夫でしょうかっていうのを、ね、ちゃんとね、
そうだね、
見極めていっていただいて、まあ、
うん、
応募する方が良いですね。
はい。でも、もうずっとね、一生助教も幸せかもしれないけどね。
いや、ちょっとそれさ、なんかね、役職上がったらすごい大変そうなものだって。
あと役職で一個あれなのはさ、その博士の学生を持つってなったら、多分准教授以上かも若干あるから、
うんうん、
まあ本当にね、どういう研究者ライフがいいかによるけど、
うんうん、
いやでもややこしいな、難しいですよ。私たちもまだ分かってないもんね。
あ、よく分かってない。けどまあ、よく分かってないからこそ、まあ、よく、助教っつってんのに教授って言われるから。
あ、言われる。
それでちょっと今回この回を、
ね。あ、そうなんですよ。なんかね、うん、大学ね、教員ね、メールするときに気をつけてほしいことがあるなと思っていて。結論としては、
うん、
何々先生か何々様っていう宛名で、ぜひ送った方が安全だと思います。
ね、てかあれだよね、大学教員以外もさ、ドクター持ってそうって、あの、経歴に博士持ってますっていう人はさ、うんうん、先生で間違いないよ。
え、本当？
うん、大丈夫だと思う。先生か様、だから私はなんか、企業の人でもドクター持ってる人で、その研究が主なのかとか、普通になんか、下になんか研究員とかついてる場合、たまに先生で書くと
か。へぇ、そうなんだ。
様の時も結構あるけど。
私、基本外部、あの、大学の職員以外、教員以外の人は様で書いてるな。安全じゃない。
とか。でも、ドクター持ってるって分かってる人には、だってあの、海外だったらドクターだから。だから、統一してる。ドクター持ってる人には先生と送ることが多くて、カタログ苦しいとか向こうが逆に3で送ってきたら、もういっかってなって、
うんうん、
じゃあ3、3同士で、って感じで、なる時もあるし、って感じで考えております。その研究所長っていうか、とかには絶対先生で送ってる。大学じゃなくても。
知らなかった。
うん、指導してもらったり、アドバイスもらったり、
うん、
そういう人だなって思ったら、普通に先生で送ってます。
そっか。
はい。その自分が今まで学生の時から指導してもらったりとかアドバイスもらって学会で質問いただいたりとかしてる人にはぜひなんか敬意を込めて初めの時先生と送って、で向こうとなんかも飲んだりとかして仲良くなっていくとだんだんと様になっていく、
先生って上だったんだ、私そこの感覚なかったかも。
え、なんか普通に一応ドクターという意味で、
うんうん、なるほどね、
ドクター何々って感じの意味で毎回感じ、
はい、変にね何々教授とか
もう
つけない方がいいよね。
そんないい。はい。こんな感じですかね。
はい。
はい。それでは、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。X やインスタの DM から何でもお送りください。番組のハッシュタグは、ひらがなで、ひ、よ、け、ん、でーす。なんで笑うんだよ。
でーすって
。いつもチェックしているので、感想ポストもお待ちしております。匿名でのお便りは、概要欄に記載してあるマシュマロや Google フォームからお送りいただけます。
お聞きの媒体で、ぜひフォローもお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。
せーの、おっぱ。